皆さんおはようございます。今朝も皆様と共に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。突然なんですけども、今日は何の日だかご存知でしょうか。というのも、キリスト教には大きな行事というのが3つあります。1つは、キリスト教が馴染みない方でもよく知られている12月にあるクリスマス。クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする行事です。そしてもう一つが、これも最近有名になってきます、春に行われるイースターです。イースターはイエス様が十字架にかけられ復活されたことをお祝いする行事です。最近では春になるとショッピングセンターとか、あとディズニーランドとかですね、いろんなところで卵を振ったり持ったり踊ったりして祝われたりしています。本当に彼らが本当の意味でイースターを理解して歌ったり踊っているかはちょっとわからないんですけども、でも日本では最近とてもメジャーになってきたお祭りの一つです。そしてもう一つ大きな行事が今日のペンテコステです。あんまりペンテコステイエーイっていう風にやってるイメージはないですよね。この日本ではまだマイナーなイベントと言えます。ではこのペンテコステ、日本語で言えば聖霊降臨日というのはどういう日かというのを改めて確認してまいりましょう。この出来事は使徒の働きをはじめとするいろいろな箇所に、さまざまな箇所にこの出来事が書いてあります。イエス様が十字架に死んで3日目によみがえられたのがイースターのお祭り。そしてそのイースターから、イースターが復活して40日間ですね、弟子たちのところ、この地上を歩みました。そして40日経った後にイエス様は天に帰られていきました。その10日後の出来事がこのペンテコステなのです。何があったかというと、弟子たちのもとに突然天から激しい風が響き渡り、一人一人の頭の上に炎のような舌が現れたといいます。そしてその後さらにすごいことが起こったのです。さまざまな国の言葉で話し始めたというのです。そしてさらにイエス様の一番弟子のような存在であったペテロがバプテスマを授けたというのです。なんとその数3000人。どんな感じだよって言いますよね。3000人ってもうちょっと、規模がわからない、そんな人がクリスチャンとして生まれた。それがペンテコステの日に起こった出来事です。つまりペンテコステというのは、聖霊なる神様が私たち人間のところに来てくださった、それを覚える日というのです。また3000人の人々が救われて、そこから教会がどんどんと生み出されていった、ある意味教会の誕生日、教会が変わった日でもあり、とても大切な日なのです。私たちのこのキリストの教会ではあんまり教会歴っていうのは用いませんけれども、でもペンテコステという出来事を通して教会が生まれ、教会が広がり、そして紆余曲折して今日この教会、お茶の水キリストの教会で礼拝を捧げている。ペンテコステというのは私たちが忘れてはいけない大切な日であるということを心に留めたいと思います。ここまで解説が長くなりましたけれども、今朝の御言葉に移ってまいりましょう。今朝の説教のポイントですけれども、まずこの2つが挙げられます。まず1つが、愛するなら戒めを守るということです。そして2つ目は、聖霊は住まい生きている方ということです。この根調の箇所なんですけども、イエス様が弟子たちに約束される聖霊について語られる箇所です。それでは一つ目のポイントから共に見てまいりましょう。一つ目のポイント、愛するなら戒めを守る。 15節にはこのように書かれています。 もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。このように書かれています。ここで言う私の戒めとは何でしょうか。それは前の章13章の34節にこのように書かれています。私の戒めは前の章13章34節にこのように書かれています。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うということです。皆さん考えてみてください。私たちは本当に誰に対してでも心から愛を持って接することが互いに愛し合うことができるでしょうか。正直なところ私には難しいと感じます。実際全員が全員を心から愛するというのは現実的にとても大変なことです。そうなると14章15節のもし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。この言葉の意味が重くなってきます。つまり戒めを守る、この戒めを守ることができないのであれば、私を愛しているという前提も揺らいでしまう。結局愛するというのはとても難しい課題なのだと気づかされます。けれど私たちが思い起こすべきなのは13章34節の後半の御言葉です。13章34節の後半の御言葉にはこう書かれています。私があなた方を愛したように。私があなた方を愛したように。この言葉の深みが増し、この課題を解決に導く大切なヒントがあります。というのも、まず私たちもうすでに神様から愛されているという事実を受け取る必要があります。自分は神様に愛されている存在、愛されているということを受け取る。それと同じように目の前にいるあの人も、目の前にあの人もこの人も同じように神様に愛されている存在なのだと受け取ること。だからこそ私たちはその人を愛することができるのではないでしょうか。人から愛されたから愛するのではなく、神様から愛されたから人を愛する。人から愛されたから愛すのではなく、神様から愛されたから人を愛する。イメージとしては神様のその愛をそのまま人に受け流すようなものでしょうか。つまり私たちは自分の力でなく神様の憐れみによって他の人を愛することができるのです。そんな神様に愛されている私たちですが、今朝の礼拝、このペンテコステ以外で、あれ、いつもと違うなと何か感じた方はいらっしゃいますでしょうか。いつものこのペンテコステ以外何か感じた方はいらっしゃいますでしょうか。そうです、お花の位置が変わっています。私が綺麗に見えるからとか決してそういうわけでは、ちょっと語弊がちょっといろいろあるんですけども、今朝はですね、これも教会歴の話にはなるんですけども、一応花の日という日でもあります。6月の第2週は花の日と言われています。このペンテコステと花の日が被るというのはとても珍しい日なんですね。この花の日というのは毎年6月の第2日曜日、これアメリカのチルドレンズデイという子どもの日に由来し、子どもたちが神様に感謝し、教会や地域社会への愛を表す日として始まりました。教会によっては、 子供たちが礼拝で賛美や出し物を行ったり、花束を持って行って地域の施設や病院、警察署などを訪問して感謝を伝えたりする、それが花の日だそうです。ちなみにこのお茶の水教会では、うちこのお茶の水に通っているですね、子どもたちがこのようなものを準備してくれました。皆さん確認できたでしょうか。1階の受付のカウンターのところにこの飾ってありますので、ぜひまだの方は帰り際に確認していただければ幸いです。また今朝はここにお花が置いてあると申しましたけれども、無理を言ってお花の置かれている位置を変えていただきました。まあ、今日もですね、この下にもあるんですけども、普段は講壇の下にお花が置いてあります。ですが私たちは最近カメラを通してオンラインでライブ配信をしていますよね。私はよくオンラインの奉仕をしているので分かるんですけども、下にお花があるとですね、カメラでは映らないんですね。でもせっかく今日は花の日ということで、カメラにも映る画角でここにお花を置いていただきました。お花といえば、山上の説教でイエス様が語った箇所を思い起こします。マタイの福音書6章28節から30節には、このように書かれています。マタイの福音書6章28節から30節にはこのように書かれています。なぜ着るもののことで心配するのですか？野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。ここは心配をするなということがこの前後で書かれているんですけども、この箇所ではすぐに枯れてしまうような、今日このように満開で咲いている花でもまたすぐに枯れてしまう、そのような花でさえ神様は美しく装ってくださっていると言います。それ以上の価値がある私たちは、神様はもっと良くしてくださるのです。この箇所では心配しなさんなということが通っています。今日の箇所も今日の聖書箇所も同じです。お互いに愛することはできない、難しい、実際は難しい、でも そんな心配はするなと、まずは神様に愛されているということを受け取りなさい、そう語っています。お茶の水教会のお友達も、いつもありがとう、いつもありがとうございます、そのようなこのただありがとうという感謝の気持ち、その思い一つで感謝を伝えています。私たちも神様の愛を受け取り、神様の憐れみによって他の人を愛することができる器として変えていただきたいというふうに思います。さて次のポイントに移りましょう。二つ目のポイントは、聖霊は住まい生きている方ということです。二つ目のポイントは、聖霊は住まい生きている方、私たちのうちに住まい生きておられる方という点です。16節ご覧ください。16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださるように、共にいるようにしてくださいます。この言葉はイエス様の言葉ですけれども、ここで言われる父というのは、いわゆる父なる神様のことです。それともう一人の助け主、もう一人の助け主、ここで言われているのは聖霊のことを表しています。でもイエス様は父ともう一人の聖霊を与えると言います。ごめんなさい、もう一人の助け主って言ってるんですけど、でもイエス様はもう一人の聖霊をと言えばいいところを助け主というふうに言うんですね。なぜでしょうか。イエス様が語られたこの助け主という言葉は、 聖書の言語であるギリシャ語で見てみますと、パラクレートス、パラクレートスという言葉で書かれています。この言葉の意味は援助者、また慰め主という意味を持っています。さらに16節では、父ともう一人の、父はもう一人の助け主、もう一人のということは、父とここで言われる聖霊以外、ここで言われる聖霊以外のもう一人いるということです。もう一人先駆けて助け主ような方がいた。その方とは誰のことでしょうか。まあ、実はですね、このパラクレートスという言葉を、またパラクレートスという言葉、他のところでも聖書でも使われているんですね。それは第一ヨハネの2章1節から2節に、同じパラクレートスという言葉がギリシャ語で使われています。第一ヨハネ2章1節から2節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや、私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。この箇所で助け主という言葉は出てきません。でも確かにギリシャ語ではパラクレートスという単語が使われています。どの単語だかわかるでしょうか。実はこの取りなしてくださる方、これがパラクレートスという言葉で表されています。そして取りなしてくださる方のすぐ後、義なるイエス・キリスト、つまり取りなしてくださる方イコール義なるイエス・キリストなのだ。つまり一人目の助け主は、それはイエス・キリストなのだということがはっきり書かれています。ここでちょっと状況を整理しましょう。ここまでパラクレートスというのは、義なるイエス・キリスト、また御霊なる聖霊、このどちらにも指す言葉だと、説明をしてきました。つまり同じ単語でイエス・キリストも聖霊も表す。少しちょっと意味が分からなくなってきましたよね。ここでキリスト教の大事な教えである、またちょっとこれも説明が少し難しい、この概念の一つである三位一体というのを軽く理解しておく必要があります。キリスト教のっていうのは、一人の神様を信じる一神教の宗教です。ですが三位一体とは、神様は三つの威嚇、ちょっと神学的用語で言うと威嚇というのを持っておられる考え方です。威嚇というのは人間で言うとある意味人格のようなものです。これちょっと英語で申し訳ないんですけども、 The Father is God、 父なる父は神、また The Son is God、 息子なる神、子なる神、また Holy Spirit、 The Holy Spirit is God、 聖霊なる神、これは全部同じ神様なんだと。人格が違うだけ。みなこの三人の父なる神、子なる神、聖霊なる神は、この三人優劣などなく、皆等しく三位一体なる神様だということです。なので先ほどのパラクレートスというのは、イエス・キリストと聖霊の両方を指していたというのが、ここの箇所で理解いただけるでしょうか。それではまた聖書に戻っていただいて、もう一人の助け主である聖霊がいつまでもあなた方と共にいることはどのようなことかというのを一緒に見ていきましょう。17節です。17節にはこのように書かれています。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。 この最後にご注目ください。あなた方のうちにおられるようになるとイエス様は語るのです。あなた方のうちにおられるようになる。16節で語られた助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださる、この共にいるというのはただ私の隣にいてくださるという意味での共にいるということではありません。うちにいてくださるということです。しかも一人一人のうちにいてくださる。それぞれ役割は違うけど私たちのうちで教え導いていらっしゃるのです。私たちは罪だらけで汚い人間です。でもそんな私たちでもうちに聖霊が内在してくださるというなんという恵みでしょうか。18節19節にもそのことが書かれています。18節はイエス様が十字架にかかることを弟子たちに語っている言葉ですけれども、それでもあなたを見捨てない、そう言ってくださいます。私は愛せない、そんなネガティブな信仰に陥った時、神様はただ私たちに寄り添うだけの神様でしょうか。違いますよね。今日は教会歴でいうとペンテコステです。冒頭でも申しましたようにペンテコステは教会が変わった日です。聖霊はできないという私にただ寄り添うだけじゃなく変える、立たせてくださるお方なのです。それでは19節をご覧ください。あと少しで世は私を見なくなる、これを簡単に言ってもクリスチャンじゃない人とも言えるんですけども、その後です。しかしあなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからです。あなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからです。このあなた方は私を見るというのはある意味知ること、知り続けることだと言えるでしょう。つまり私のうちで確かに生きておられる聖霊がいるからこそ、人を愛せないという自分がいたとしても自分の心を見て私の代わりに聖霊が愛してくださる、また愛することができるように私たちのうちから作り変えてくださるのです。だから私が生きあなた方も生きるというのはとても大切なことです。私たちの心の内に聖霊が宿って生きてくださる。それと同時に三位一体なる父なる神、子なるキリストも共に内にいてくださるのです。この内で生きてくださる聖霊というのはこの聖書がイエス様から語られた時代の人たちだけに宿ったものではありません。今の生きている私たちにも与えられているものです。2000年経った今を生きる私たちのうちにもいるのです。そんな私たちは今この教会に集まっています。教会というのは一人一人のうちで働いてくださる聖霊によって生かされている共同体なのです。つまり教会は生きているんですね。それはどういうことか、教会は生きているとはどういうことか。それはただ教会が存在をしているというわけではありません。そこには感情があります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、祈る声があり、使える手があり、語り合う心がある。それが生きている、生きた教会の姿です。生きた教会とは、喜ぶ人と共に喜ぶ、泣く人と共に泣く、祈る声があり、使える手があり、語り合う心がある。それが生きた教会。失礼いたします。そんな生きている教会の一員として、今週誰かのために祈ることから始めてみませんか。今日先ほどお茶の水の教会の子どもたちがありがとうという励ましの一言、それを皆さんと共に見ました。 ああいう言葉から教会がさらに生きた教会へと作り変えられていくのです。父なる神、子なるキリスト、御霊なる聖霊が私たちのうちに、私たちのうちにいてくださる限り、永遠に教会が死ぬことはありません。教会が成長し続けるということです。教会がこれまで成長し続けてこれたのは、聖霊という助け主の実際には目に見えない大きな力によるものです。ここまで2つのポイントを軸にこの聖書箇所から見てきました。愛するなら戒めを守る。この戒めとは神が私たちを愛したように互いに愛し合うということでした。でも結局愛し合うって難しいよねと、そのような答えに行き着きます。私たちは互いに愛し合うことを命じられていても、それを素直に実践することができないようなものです。無意識のうちに嫉妬や自己中心、またそのような距離とか恐れが私たちの心に壁を作ってしまいます。でも父なる神様は私たちを愛しておられる方ですから、イエス様はこう宣言されるのです。18節をご覧ください。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。これはすごいことだと思うんですね。あなた方を捨てて孤児にはしない、絶対に見捨てないんだと。私たちが互いに愛せていなくても、戒めを守れていなくても、それでも孤児にはさせない、捨てることはないんだと。なぜならあなたを愛しているから。そして私たちのところに戻ってくると約束をしている。そして実際に今私たちのうちに聖霊が住んでくださっているのです。この方が私たちを内側から助け、教え、そして愛する力を与えてくださいます。神ご自身が私たちの中に生きておられるのです。まとめに入りましょう。私たち人間というのは、だんだんと年を重ねていくにつれて、純粋な気持ちであった子供時代に比べて、愛というのを複雑に考えてしまいやすいのです。私たちの中にもそういう思いがないでしょうか。自分から出てくる愛というのは本当の愛ではありません。神様なしに自分から愛は生まれないのです。だから互いに愛し合うことはできないけど、でもだからといって私たちは神を愛さないっていうのではなく、そんな自分に失望しながらでもあなたを捨てることないと約束してくださっている。あなたを捨てることはないと約束して、私たちの隣にいてくださった神が、今度はペンテコステの出来事を通して私たちのうちに来てくださる。神となって帰ってきてくださったのです。皆さんのうちに今聖霊は働いていますでしょうか。皆さんは何を変えていただこうとされていますか。神様の愛は私たちが愛せない現実のただ中に届いています。私があなた方のうちに生きるから、あなたも生きる。私があなたのうちで生きるから、あなたも生きる。だからこそ、今週、誰かのために祈ること、小さな感謝を伝えること、今日、それを信じて、一歩踏み出してまいりましょう。ありがとうございました。